魔法使いのウェブマーケティングラディオ。本チャンネルはスモールビジネス経営者やフリーランスの方、副業に取り組む方などに向けて、少ないリソースで最大の成果を上げるウェブマーケティング方法やSEO に関するトピックなどについて幅広く発信をしています。本日はリサーチは人間が、ライティングは AI にやらせて SEO 記事を作成する方法というテーマでお話をいたします。はい、ちょっとね、お盆お休みさせていただいて、また今日から配信を続けていきたいなと思います。で、前回までで AI 時代の SEO のライティング方法というテーマでですね、3つの力が大事になってくるんじゃないかなというお話をさせていただきました。その1つ目が AI 自体を使いこなしていく力、2つ目が一次情報を取ってくる力、3つ目が独自の構成や観点、編集の力ですね。この3つをいかにこう、どれに重きを置いてですね、記事を作っていくのか、AI はもう使うものとしてですね、効率的に、やっていきましょうという話をさせていただきました。で、さらにですね、その一番最初の AI 自体を使いこなす方法っていうことについては、前回、いろんなね、やり方があって、 GPT の癖とかね、ハルシネーション、嘘をつくことに注意してくださいよとか、AI に書かせた上で、プラスやっぱり人間が、一部手を入れる必要がありますよという話をさせていただきました。で、今日はですね、残りの2つについて、一次情報を取ってくるっていうことと、独自のね、編集構成のやり方、これらに重きを、2つ目3つ目に重きを置く場合はどうやってじゃあ AI を使っていくのかっていうお話をできたらなと思ってます。はい。でね、2つ目のその位置情報を持ってくるっていう話は、ちょこちょこ言ってるんですけど、ランサーズとかクラウドワークスとかでこうライターさんにねお願いして、本当に雑にこうディレクションするというか、こういうキーワードでこういうタイトルの記事を書いてくださいっていうのを依頼するとですね、大体ウェブ上のすでにある競合の記事というか、他社の記事からこう、うまいことこうコピペじゃないんですけど、そこから情報をこう引っ張ってきてつなぎ合わせるみたいなね、コピペライティングって呼ばれたりもしますけれども、もちろんね、丸々コピペするわけじゃないんですが、あくまで情報源はそのウェブの情報をメインにする。人によってはね、ツイッターとか各種 SNS までチェックしてくれるライターさんもいらっしゃるんですが、とはいえですね、一次情報は基本的にはこう、そのウェブ上の情報がベースになっちゃうと、いうことが往々にして、発生します。で、それで上位が取れればね、SEO 記事としては目的達成なんですけれども、その Google のビジネスポリシーというか、ビジネスプラットフォーマーの立ち位置としても、その、なんかのキーワードで検索したときに、こうどこもどの記事も同じようなことしか書いてなかったら、やっぱユーザー喜ばないですよね。使いたくなくなっちゃうというか、最近そもそももうみんな Google 離れが進んでるんじゃないかっていう、そういう流れもありますけれども、その中でね、やっぱ健全な検索結果を保つっていう意味でも、Google はですね、検索結果の多様性ということを、一つ意識している節が、あると言われています。なのでその似たような、すでに上位にある記事に似たようなことばっかり書いても、差別化できないというか、その自分がこう大手企業のメディアを運営しているとか、こう十分にねドメインパワーがある、URL、ドメインで運営しているんであれば、その似たような記事でもそのこのドメインが言うんだったら大丈夫だろうっていうことで、上位表示される可能性はあるんですが、もしねそんなにドメインパワーない、企業としてもそこまで有名なところじゃないみたいなね、信頼性がそれだけでは担保できないという場合には、 やっぱね、あのコンテンツで差をつける必要があるかなと思ってます。でその差をつける方法が今言ってるように、このウェブのところから持ってくるだけじゃなくて、ウェブの外から、持ってくるようにしましょうと。まあそれを、一次情報を新しく持ってくるということと、あの僕は言ってます。でね、あのじゃあどう具体的にその一次情報を持ってくるかっていうのが、まあ、3つ大きくはあるかなと。他にもあるかもしれませんが、まあ、僕個人的によく、やるのがこの3つかなと思ってます。1つが、取材をすると、いうこと、ね、でまあ一次情報っていうだけあって、こうなんて言うんでしょう、まあこういう考えもあるよねとかでももちろんいいんですけど、まあなんでしょうね、その情報っていろんなこうデータがこう組み合わさってるイメージなんですが、その元になるデータ自体をこう取りに行くっていうイメージですね。まあ、取材でこの人がこういうふうに言ってるっていうことももちろんそうですし、あとはまあ2つ目としては各種統計資料から持ってくる。これはまあウェブから、ウェブ上にはある場合がありますが、往々にしてね、あの上位の記事でもこう数字を用いるとか、あの公的なソースから引っ張ってない場合が結構あったりするので、もう本当にあの大手メディアが言ってることしか言わないみたいなね、じゃなくてちゃんとあのオフィシャルなところのソースから持ってくると。もちろんあのこれはウェブ以外の、統計資料から持って引っ張ってきてもいいかなと思います。で最後3つ目が、まあ、本から一部を引用するということです。まあ、あんまりやっちゃうと著作権法にも触れちゃうんですが、あのまあウェブにはないね、あの少なくともまあ公開、あのウェブで無料公開とかしてるものでなければ、少なくともウェブ上にはないので、本から一部引用して、あのそれを、記事のデータとして一次情報として用いるのは全然ありかなと、思ってます。まあ、もちろんね、あの引用するときは引用元と、できればまあ引用ページ数ページとかね、あの引用元の本、まあ監修で Amazon リンクを貼れば、まあ大体 OK というふうに言われています。はい、ね、まあ、こういうふうに位置情報で差別化するっていうのが一つ方法としてあるかなと思います。でまあその情報を、使って、まあこの場合はですね、結構一個一個こうあの AI に、書かせていくっていうことが必要になるかなと思います。なのでまあ位置情報を持ってきて、その位置情報だけメインテーマに据えるのであれば、一次情報、この情報についてあのアウトライン作ってくださいみたいなね、あのプロンプトを一つ AI に対して投げるのはありかなと思います。ただまあね、あの先にキーワードとか決まってる場合が多いかなと思うので、その場合は、まあ、アウトラインは、通常のように、AI に作ってもらうか、まあ他社のものを参考にしてもいいかなと思うんですけれども、まあ基本的に AI に書かせても同様の結果には、似た結果になるかなと思います。で、そのアウトラインに基づいて、細かい文章も、なるべくこう AI を使って、まあ効率化していくみたいなね、感じでやっていけばいいかなと思う。で、その時に、その根拠として、一次情報のデータを、まあ散りばめる、そういうふうにしてですね、一次情報によって差別化をするっていうことができるんじゃないかなと思います。はい、でまあ最後、3つ目です。独自の構成とか、編集の力で、差別化しよう、まあ差別化というかですね、AI レーティングやっていこうという話です。まあ、独自の構成やアウトラインを自分で構成する。でそのアウトラインはまあ割と しっかり人間がやって、残りのこの、見出し2見出し3ぐらいまで人間が作って、そこの中の文章はもう大体 AI に書かせちゃうっていうのは、あの、これは全然、あの、これもいいかなというふうに思います。まあ、というのもですね、今の、その AI 使おうが使わないが、結構、ライティングにて大事になる部分って、ここが結構大事になるかなっていうふうに思うんですね。まあ、そもそもテーマ選定っていうのも、あの、大事になると思うんですけど、まあ、企画部分、いわゆる企画部分は結構、あの結局人間がやった方が質が、いいものができるかなっていうふうには思ってます。さっき言った位置情報のやつも、まあ、もし余力があればね、アウトライン作成は人間がやるっていうのもいいかなっていうふうに思います。まあ、というのはですね、やっぱりこうこのアウトラインで まあ、受けるかどうか、その読みたくなるかどうかっていうのが、結構やっぱりその AI はこれが人間が好きかどうかっていうところまではまだ判断してくれはくれないので、まあ、そこはね、やっぱり一番差別化させやすいところは、構成とかアウトライン、まあ、いわゆる企画の部分が最も差別化させやすくて、まあ、SEO でも評価されやすいポイントなのかなと、思います。はい、ね、で、まあ、例えば、Notion とかなんですけれども、もう本当に箇条書きみたいなアウトラインさえ自分でね、作っておけば、まあ、このアウトラインを読める文章にしてくださいっていう風な指示を出すと、本当にその場でですね、ノーション上に、その整形したテキストを作ってくれるというふうなことがあります。これ自分もですね、今このポッドキャスト録音してるんですけれども、その時に一応アウトライン形式に、まあ、見出しと、まあ、キーワードレベルで、まあ、ちょっとメモ、本当メモなんですけれども、メモみたいなことで、それを見ながらね、話をしてるんですが、後でですね、これを例えばそこを全部選択して、この部分をこう読める形、ブログ記事に整えてくれっていう風な、指示をね、AI で出すと、まあ、本当に読めるような、流れる形の文章にちゃんとしてくれるかなっていう風に思うんで、やっぱりこういうですね、細かいところとかはやっぱ AI やらせるのは結構いいのかなと、AI が得意とする部分なのかなと、いうふうに思ってます。で、まあ、あるいはですね、もう一手間かけれるというのであれば、まあ、今僕がこれ、ポッドキャスト配信やってる一つの目的でもあるんですけれども、このアウトラインは自分でこうしっかり作って、で、それを、このアウトラインに基づいて、ポッドキャストとかで配信する。まあ、それがちょっと恥ずかしいって人は、まあ、ボイスレコーダーでも何でもいいので、まあ、話してみると。ね。まあ、要は内容をこう深掘りさせていくみたいな、広げていくっていう、形です。で、それを、さらに AI で文字起こしをすると。まあ、GPT のもので言うと、Whisper、というサービスがですね、まあ、モデルですね。モデルが、いわゆる文字起こし専用のモデルになっていますので、前はですね、AWS の文字起こしサービスとか、まあ、各種、クラウドサービスが提供している文字起こしサービスを使うのが、最も精度が高くてコスパもいいと言われてたんですが、もう最近はね、フィスパーの方が、より自然というか、なんでしょう、いい感じにこう整えてくれるんですね。AWS のものだと、その、言い間違いとか、不自然な部分はもう本当にそのまま出ちゃうし、ちょっと音が聞き取りづらい箇所は、もう間違った形で出ちゃうんですが、フィスパーはそれを、結構いい感じにですね、読める形に出してくれることが多いかなと思います。まあ、これ結構おすすめなやり方ですね。で、最後に文字起こしされたものをさらに GPT で読みやすくしていくと。やっぱりね、Whisper で文字起こしすると、口語調みたいに語り口調になっちゃうので、それを、まあ、ライティング用、ブログ用とか、ウェブメディア用に文体調にして読みやすくするというような流れをして、やるとより広がるんじゃないかなと思います。まあ、アウトラインを作ってそれを AI に、読めるようにしてっていうと、もう本当にこうなんて言うんでしょう、そのアウトラインのメモ書きのこう内容にデスマスがつくだけみたいなね、感じになっちゃうので、やっぱり情報量が増えないというか、ちょっと薄くなっちゃう気がしますので、まあ、それでもね、十分、しっかりアウトラインがある。あるいは、まあ、短めでもいいから、とりあえず、出したいと、公開したいという場合は、それでもいいかもしれませんが、ちょっと、まあ、分厚めのコンテンツを出したい。あるいは、せっかくアウトライン作ったんだから、よりね、いい形で公開したいっていう場合は、ポッドキャスト配信を間に挟むと、まあ、割といいものが仕上がるんじゃないかなと思います。これはね、僕がまだ、試してないんですが、実際に、今ちょっと取りためてるものをですね、Whisper で文字起こしをさせて、まとめてですね、公開していこうかなと思ってます。また、これできたらちょっとどっかでお知らせできたらなと思います。はい。ですね。まあ、今言ったようなところが、AI を 使って、で、かつ、まあ今、今日お話をした内容はどっちかというとこう人間がメインになって、で、ちょっとまあ最後の細かい部分だけ、めんどくさい部分だけ AI に任せる方法、ということになってます。ね、前回のお話では割とどっちかというともう人間はサポートで、もう AI ベースというか、AI メインで人間がちょこっとちょこっと足していくみたいな形だったんですけれども、今回お話しした今日の内容はどっちかというと逆ですね。まあ、通常というか、割と使いやすい、違和感なく導入としては使いやすいような AI の活用法になるんじゃないかなと思いますので、まだね、ライティングとかされてる方で、まあ、SEO、ブログとかされてる方で、ちょっと試し てないとか、いまいち使いづらいというかですね、うまく活用できないっていう人は、まあ、話した、3つのやり方でですね、どれか、まあ、自分にフィットする、自分のやり方だったらこれが一番、使いやすいかなっていうのを試してみてくださればと思います。もうね、結構やっぱりライティングってどうしても時間がかかりますし、で、しかも SEO も評価されるのにやっぱり時間がかかると。ね、結構 SEO はもう最近はコストの戦いだっていうふうに言われ出しましたけれども、なかなかこう結果が出るまで時間がかかりますし、かつ、まあ、広告みたいにね、すぐ出ないにもかかわらず、そのコンテンツはこう自分で作らなきゃいけないっていう、結構ね、持つものと持たざるものの差が出やすくなってきたというか、お金のところはもうどんどんね、お金を突っ込んで、記事をね、良い記事を書かせて、SEO 効果も得られるっていうところだったんですが、まあ、それに唯一、まあ、唯一か分かんないんですが、それに効果的にこう対応する、まあ、戦える、ね、持ってるところと戦えるようにする方法が、やっぱこの AI を活用していく方法なのかなと、思ってます。まあ、なので、こう、なんだろう。やっぱりね、もちろん質のいいコンテンツを出していくっていうのはもちろん、もう本当にそれは大事なことなんですが、まあ、とはいえですね、量も SEO で評価するには一定数必要なのかなというふうに思うところは私は、思ってます。本当にその、1記事だけじゃなくて、何個かこう、トピックに分けてですね、何個かの、まあ、いわゆるトピッククラスターって言われる、その、トピックのまとまりで何個かこう細かく記事を書いていって、でその中の一部の記事がこう上位表示してくるみたいな、こう記事同士が支え合うみたいな印象をちょっと持ってます。でそういう風が評価されやすい、そういう風な構成の方が SEO 上は評価されやすいのかなというふうに思いますので、一定数ねやっぱりその記事数がどうしても必要になっていきます。だから1記事1キーワードでいいだけじゃなくて、その周辺キーワードの記事もやっぱ書いていかないといけないと。ってなった時にやっぱりその人間だけやるとどうしてもね、コスト面で厳しくなってくるかなと思うので、まあそのあたりを効率化するという意味でも、もうぜひ AI はね、活用していく方がいいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。本日ね、AI の話をまあ3回ぐらいにわたってですね、 AI を使って SEO ライティングをやる方法について話をさせていただきました。今日はその中でもですね、人間がメインにやる方法、リサーチは人間が、ライティングは AI にやらせて SEO 記事を作成する方法というテーマでお話をさせていただきました。魔法使いのウェブマーケティングレディオは平日毎日配信をしています。次回はですね、ちょっと決めてなかったんですけれども、どうしようかな。ちょっとテーマまだ決めてないんですが、また明日、配信をしていきたいと思います。ちょっと SEO と AI についてのテーマが、3回にわたって続いたので、それ以外の、もうちょっとライトなやつ、あるいは全然テーマが違うお話ができればなと思っています。次回もぜひお楽しみにしていてください。ありがとうございました。It's the gangster in me.